みもりラジオ。このポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップして、その面白さを深掘るトーク番組です。パーソナリティを務めます、みもりのアンディです。
はい、みもりの野田和樹です。
はい、そして前回に引き続き登場されています、もう準レギュラーの、羽地優香さんです。
はい、羽地優香です。よろしくお願いします。
はい、北海道の白老町で本屋されています、羽地優香さんです。はい、そして、今回、土編その3。第3回でございます。
はい、前回は、黒木土、
そうだったそうだった
について話してきましたね。
でさっき休憩時間中に話していたんだけど、よくよく考えたら僕たち今北海道白老町っていうところで収録してるんだけれども、近所の森の土も黒木土なんだよっていう話が、
黒木土です ね。
めっちゃ黒いよね。
火山、そうめっちゃ黒い、
確かに言われてみたら黒い、
でもポクポク言わないけど、
ポクポクは言わない。いやマジでね、
あれ何
言わないんだよ。
あれはどういうことなんじゃん、
聞きたいっすよ ね。
誰が決めた、
竹馬でもしてたのか
な。しかもさ、調べてたらなんで黒木土っていうのかなって僕も思うじゃん。
そうだね、
さ、結構調べたんだけど全部説明が、歩くとポクポクって言うから、
すごい、なんか触れてはいけない、
ね、そうだよね、
何かみたいな感じなのかもしれない、圧力が ね、
この辺りも火山帯だもんね。
そうだね、まあ、っていう話とか、宮沢賢治の話をしましたね。
そうだった、雨にも負けずセールスをしていた
海岸のね、
もしね、あの宮沢賢治がもっと雨が降らないところだったら、土が中性なので、
確かに
雨にも負けていいというか、
そう、
雨の影響が非常に受けにくいという話ですけど。
はい、ということで今回は、日本の中だと酸性になってしまう土の特性が、まあ、黒木土なので、はい、あるんだけれども、この酸性っていう状態が植物に対してあまり良くないことが、
アルミニウムが溶けちゃうからね、
酸性な土が土の中のアルミニウムを溶かしちゃって、それが植物に毒になっちゃうから、だからその中で酸性であることを克服しなきゃ農業がうまくいかないぞってことで、ちょっとその過程を今回喋っていただくということです、
もうね、農業の話に入っていくんだけど、
なるほど、
これ1個目絶対聞いたことあると思うんだけど、人類の酸性土壌に対する適応方法1つ目、焼き畑農法ですね。
そっか、
聞いたことありますか、羽ちゃんとか。
焼き畑聞いたことある、九州とかでやってる。
あ、九州やってる、ある、ね、野焼きだね、
野焼きか、
で焼き畑農法っていうと多分なんとなく畑を焼くくらいのイメージしかないと思うんだけど、
あと最近だと言葉だけのイメージであまり良くないイメージが流れがちだ
よね。環境破壊っていうよね。
そうそうそう、森燃やしちゃうからね。あとこの焼き畑農法は、あの雨が多い地域が酸性土壌になるので、必然として雨が多い地域、熱帯地域、アマゾン、東南アジア、アフリカ、で日本でも縄文時代から昭和中期ぐらいまで普通に行われてました。
昭和中期までだから相当最近だよね。1900何十年とかだ
もんね。そうで、ちなみに日本で唯一焼き畑農業してるとこまだあるんですよ。
あ、まだあるの？
宮崎県に民宿焼き畑ってとこあるんだけど。
民宿焼き畑？
行ってたね。
そう、僕が
去年
行けてないんですよ、実は。
あ、行けてないんだっけ。
そうで、めっちゃ行きたくて、でそこでしかもう日本で焼き畑やってないの。
そうだね、
もうその古来からのやり方みたいなやつ、僕もそんな詳しくないけど、
伝統的なやつだよね。
そうで、そこのおばあちゃんがもう90歳とかなんですよ。
やばいわ、ロストテクノロジー一歩手前だ。
一歩手前、そこがもうやらないとやらないので。
そうだね、
っていうのが、まあ、焼き畑農法ですね。
なんで焼き畑で酸性が治るの？
いい質問ですね。まあ、焼き畑農業で、まあ、木を燃やすんだよね。生えてる植物とかを燃やした灰、っていうのを肥料として作物を栽培するのが、まあ、焼き畑農法なんですよ。
まず、灰というものがそもそも水に溶けるとアルカリ性なんだよね。
詳しいの？
あ、
そうなんだ。
習った。
そう
そう、だから火を放って植物を全部灰にしちゃいます。
なるほど、アルカリのものを作ってるんでね。
そういうこと、そういうこと、そういうこと。
だから森林を一度燃やすと、酸性土壌が灰で中和されて、中性のさら地ができるの。
いい感じにアルミニウムが溶けないけど栄養はある土壌になるんだ。
そうそうそう、
そもそも黒木土になるんだ。
そうそうそうそう、でそもそもこのアルカリという言葉、これアラビア語が語源なんだけど、植物の灰って意味なんだよね。
そうなんだ。
だからアルカリ、みんなアルカリアルカリって言ってるじゃん、あれ語源が植物の灰がアルカリ性なので、
すごい、よくできてる
っていうのがですね、
面白い。
で結構これはもう日本の江戸時代、かまどの灰、もうなんかやらねえよみたいな、
そうだね、
なんか言い回しがあったりするんだけど、あのやっぱ日本は酸性土壌なので、この灰っていうのは貴重な資源なんですよ。
そうだね、
間違いない、
だから灰で、なんか物を交換できたりしたっていうのが、まあ、江戸時代とかあるんだけど、なので焼き畑農法はこの灰を使って地面を中性にして農業するっていうのが、焼き畑農法ですね。
最初に気づいた人相当すごいよね。
めっちゃ天才だと思う。 ただこの焼き畑農業の、まあ、欠点として、はい、この灰っていうのは速攻性のある中和剤なんだけど、うん、雨がいっぱい降る地域でやるので、
う
ん、
そっかそっか流されちゃう
んだ、溶けて流されちゃうんだよね。なのですごい有効期間が短いのと、まあ、土地が痩せていっちゃ、うので、
うん、
そう結構少なめい人口しか、まあ、養うことができない農業システムなんだよね。
そうだよね、植物が生えます、焼き払って中性にします、うん、その後農業やってで刈り取っただけだったらどんどん土の中の養分が減ってってるよね。
そうそう、で、まあ、3,4 年とかで今度移動するんだけど、で、まあ、こう移動したりするとまた復活するんだよね。
そうだよね、また森の状態に戻してもらって、
そうそう、なんで結構こう焼き畑が否定されがち、なんか森林を壊すからね、なんだけどこれは人口規模の問題ですね。
そうだね、そうだね、
少ない人口でやるんだったらかなりサステイナブルな方法だと
確かに。
なるほど、
少ない人口の中で例えば焼き畑農業しようっていうところを3カ所ぐらい設定しておいて、今年はここで焼き畑やります、他のところは休ませて植物が伸びる状態にしておきます、でそういうサイクルやったらだいぶ持続的っていう、
そう全然持続可能、
それが伝統的な焼き畑、今も宮崎で行われてるっていうことだよね。
何年ぐらいで戻るのかな、
一応まあ10年ぐらいはかかる。
ああそうなんだ、そうなんだ、結構かかる。
そうだね、かかる
んだね。っていうのがまあ焼き畑農業だから、三省堂上をまあなんとか克服しようとしてきた過去の人たちのまあテクノロジーなわけですよ。
確かに。
でこれ実は人間だけじゃなくて他の生物も同じような対応方法をしていて、中米の熱帯雨林に生息するカニがいるんだけど、
カニ
名前がね、これね、ブロメリアガニ。
ブロメディア
ガニ、すごいなんか閲覧数めちゃくちゃありそう
ブロメディア
で、まあカニがいるんだけど、このカニは水たまりで子育てをするんですよ、
それって珍しいの？
なんかカニっぽいカニだな、普通だなって思ったけど、
そうで、でもここの多分熱帯雨林が酸性の土が強いんだろうね、
はい、
でこの酸性の土が水たまりに入ってきてしまうとなんか子供が死んじゃうんだって、
そうなんだ、
厳しい環境
なので、この水たまりを中和するためにカルシウムたっぷり入ったカタツムリの抜け殻を集めます、
うん、宮沢賢治じゃん
雨にも
負けず、けずそうこの炭酸カルシウムを集めてくるんですよ、
へ
えっていうカニがいたりしますね。
ほんで売りさばいたの？他のカニに。
いや、これは違うか。他のカニに売りさばくのは違うから。
セールスマン時代の宮沢賢治。
そうだね。
はい、っていうカニがいたりしますね。
なるほど、
面白いね。
面白い。絶対これ多分調べてみると、多分僕は今回このブロメリアガニしか見てないんだけど、多分酸性土壌に適応する方法、
そうね、
っていう多分生物は、やってる生物はいっぱいいると思う。
他にもいるんだろう
ね。
っていると思います。
さっきの焼き畑は少人数対応型だから、昭和とか、まあ、どんどん農業やっていこうぜっていう段階だと他のやり方にならざるを得ないよね、
はい、
そうだね、
で2つ目の人類の酸性土壌に対応する技術、
はい、
農法、これもう僕たちがすごい馴染みがある水田の稲作ですね、
あれはそうなんだ、
要は田んぼだね、そう、
なんでなんで
全然知らないでしょ、
全然わからない、
はい、じゃあちょっと話していこうと思うんだけど、
はい、
この、まあ、アジア地域全体がね、雨が多いので土壌が酸性っていう話をしたんだけど、でも世界的に高い人口密度を支えていますと、ちなみにこの水田田んぼの人口を養う力は焼き畑の10倍っていうふうに言われてます、
あ、すごいね、
すごいよね、
すごい、
で、まあ、生産性高い、
水田とこの焼き畑がやっぱ違うポイントが、焼き畑は土地の力が落ちるので、移動しないといけないのね、何年かしたら、
土地を休ませる時期を作らなきゃいけないよね、
そうそう、ただこの水田は毎年同じように収穫できるっていうのがポイントなんですよ、
はいはいはいはい、
でこの田んぼの水田稲作の生産力の秘訣、これがもうすごいです、水を張るということなの、
はい、
当たり前じゃない、田んぼって水張ってんの、
そうだね、
この田んぼに水を張るという発想が超革命的なんですよ、でちょっと今から田んぼのメカニズムを話すので、
はい、
ちょっとイメージしながら聞いてください、
うん、
まず田んぼに水を張ります、
張ります、
はい、水が張ってな、張ってないところにね、じゃあって用水路から流して水を張るじゃないですか、
うん、
でここからしばらく日数が経つと、実は田んぼの下の方の土の色が変わり始めるんですよ、
ほう、
これ見たことある、多分ね田植えとかした人は見たことあるんだけど、茶色から青白い土になってるのね、実は、
そうなんだ、
ちょっと2人に見せるけど、
はい、
はい、こういう土になってます、
そんな
この青いの、
あ、そんな色してる、本当に青いね、
青くて灰色っぽい色になるんだよね、
青緑色という感じ、
そうそう、でこれね、この田んぼの中でこう何が起きてるかっていうと、
はい、
ここもちょっとややこしいので本当に聞き流すぐらいで大丈夫です、うん、起きてる反応の名前、
はい、
酸化還元反応っていうのが起きてます。
はいはいはいはい、はい、
でまあややこしいので塀ぐらいで聞いておいてほしいんだけど、うん、で田んぼに水を入れると、うん、田んぼの水の中の土、
うん、
酸素なくなるじゃない、水がいっぱいだから。
そうだね、
酸素に触れなくなるじゃない、
うんうんうん、そうね、息できないね。
そうそう、息できないでしょ、うんうん、すると土がね、土が酸素欠乏状態になるんですよ。酸素が足りないってなるのね、
うん、
で、普段だと、まあ、土の中に酸化してる鉄がいっぱい入ってるんですよ、
うん、
おー、そうなんだ。
だから茶色だったりとか、まあ、赤っぽいやつとか、うん、あれ酸化鉄の茶色なんだけど、うん
う
ん
う
ん、これがこの酸素が欠乏した状態になることによって、酸化鉄がね、鉄のイオン状態に変わるんですよ。
うん、
でこの鉄がイオン状態になると、うん、今まで赤とか黄色だった酸化鉄が青色に変わるんですよ、うんうん
はい、
へえ。
そうなので、さっきあの2人に見せてもらった土、うんうん、田んぼの中の土は、この酸欠によって、うんうんうん、鉄イオンが溶けたので青くなってます、う
んはい、
なるほどなるほど。
そうで、この時にあの鉄の酸化物が還元反応をこうした時に、うん、水素イオンがめっちゃ使われるんですよ。
あー、そっかそっか。
要は水素イオンが減るんですよ。
なるほど。
なのでさっきあの水素イオンがいっぱい入ってるのは酸性だよっていう風に最初に pH の話の時したんだけど、
そうだね。
でこの反応が、土が青くなることによって、うんうん、田んぼの中の土はね、酸性から中性に変わってるんですよ。
なるほどね。ちょっとなんかもう一回なんか、うん、羽根ちゃんもちょっと上の方を見ていたから、
ちょっとわかんない、うん、
もうちょいちょっと噛み砕いて、
う
ん
う
ん、
そう、でもシンプルに起きていることは、うんうん、酸性状態の土なのね、田んぼってもともと、
もともとがね、
それに水を入れるんですよ、うん、
はい、
するとなんやかんやで中性に変わるの、
うんうんうんうんうんうん、
っていうのがこの田んぼのすごいとこ、
うん、
で中性状態に変わると何がいいかっていうと、
うん、
酸性状態で溶けなかった、酸性状態だとこのリン
うん、
が植物に吸収されないって話になったじゃない、
アルミニウムのせいでね、
うん、あ、そうそう、アルミニウムが酸性だと溶けちゃう、
うんうんうん、
それ農業しにくいってなったんだけど、
はい、
そう、このなんか中性になると、まあ、農業すべてがまあまあうまくいくんですよ。
それだけが唯一の問題ってお話だったもんね、
う
ん、
そうそう、
うんうんうん、
なのでこの酸性土壌を克服することが水を張るっていうことなの、う
ん、なるほどね。
誰が気づいたんだろうね最初。
いや、気づいた人やばいよね。
うん、
で逆にあの田んぼってずっと水張ってるわけじゃなくて、水抜くじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうだね、
一瞬で酸性土壌に戻ります。
あ、そうなんだ。
数時間で戻るっていうふうに。
あ、数時間なんだ。
数時間で戻る、まあ、っていうので、この、まあ、アジアの雨が多いモンスーン気候のところは、この水田をやることでこの酸性土壌問題を解決してるんですよ。
もう酸素と触れないように水を張ってるんだね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそう、
へえ、あら、蓋なんだね、だから、
あ、蓋蓋、
うんうんうん、
っていうのが、まあ、テクノロジーですね。はい、じゃあ今まで土編について話してきたんだけど、ちなみにこれ世界中の農業、あの逆に砂漠の農業とかも全部土が関わってきてて、
う
ん
う
ん、
そうだよね、12種類の土の中に砂漠土っていうカテゴリーも入ってたよね、
うんうんうん、
入ってたし、まあ、いろんな、だから未熟度とかも今回調べてないんだけど、
うんうんうん、ちょっと気になるよ ね、何が未熟なのかなって思うよ ね、
まあ、そういういろんな土があるの で、うんうん、で土を理解するとこういう農業、
うん
う
ん、
田んぼの見え方とかも全部変わってくるっていうお話を、はい、やってきました、うん
はい、
はい、
面白かった、
うん、とりあえず酸性がなんかすごいややこしい、大変ってことだけ分かった、
ね、うんうんうんうん、
十分十分十分、
うんうん、
はい、じゃあ、次後半に入っていくんだけど、
うん、
ミミズ編に入っていきますね、
うん、あ、出た、ミミズ、
はい、ミミズどうですかね、
ミミズについてのイメージ、うん、
印象ちょっと聞いておきたい。
だって土の中に微生物ミミズしかいないのがなんか不思議だなって思う、
うん、
あ、他に誰かいてもよくない、ミミズ以外のなんか
生き物
が分解しててもよくないと思っちゃう、
う
ん、
あ、
分解自体はね、うんうん、結構いっぱいいろんな生物がしてます。
結構土の中自体にはいろんな生き物がいるなっていう感じだよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そう、めっちゃいる、めっちゃいる、
大きいのも、うんうん、
で、あの土の中は食物連鎖っていう言い方あんましないのね、
うん、
地上だと、食物連鎖っていう言い方になるじゃん、
うん、
例えばミミズがさ、なんか昆虫に食べられて、
はい、
昆虫を鳥が食べて、
そうだね、
みたいな感じで言うんだけど、なんかこの土の中の生物同士って
確かに
あの食い合ってないんだよね。
モグラはミミズを食べるよね。
あ、そうだね、
うんうん、
それぐらいか、
うん、それぐらいで、なんかね、
あとはクモとかか、
このピラミッドじゃなくて、
うんうん、
なんかネットワークみたいな感じなの、
うんうん、
同じ餌を食べるこいつとか、
うんうん、はいはいはいはいはいはい、
っていうのが、まあ、土の中のイメージですね、
うんうん、
確かに、
はい、でまあ、ミミズがいる畑はいい畑みたいな、
うん、
そうだね、
言ったりするよね、
うんうん、 あとたまになんかでかいミミズがアスファルトの上に出てきてたり、
なんかいっぱいいる時あるよね。
あるあるある。
そうで、今回僕珍しく基本的にメモリアージュを台本書くときに、うん、美しくなるんですよ。調べれば調べるほど、
うんうん、認識が。
そう、例えばクジラとか、いやクジラすげえなって終わった後なんのね、うんう
ん、あ確かに分かる分かる。
とかコケとかも、コケ編やった後とか、
そうだね、
コケの解像度が上がるから、うん、わコケめっちゃ美しいなみたいな、う
ん
う
ん
う
ん、雷編やってから雷のたんびにテンション上がってるもん。
そう、だからそういうのがあるんだけど、うん、今回のミミズ編、はい、ずっとキモかった。いやなんかね、勉強してたら美しく見えるのかなと思ったんだけど、うんうん、なんかずっとキモかった。でなんか僕かなるべく現場に出るようにしてるから、うん、
実物をね、
そう実物を見るようにしてるんだけど、うんうん、でミミズ見てもね、そんな見れない、何十分も。あ
でなんかニョロニョロしてるし、ね、
そう、っていうのが、はい、今回のミミズリサーチのまず感想ですね。
でなんか生理的にちょっとキモいみたいなのから
幸先が悪い、ね、
大丈夫かな、心配だわ。
はい、じゃあちょっとミミズ編、うんうん、話あと入っていくんだけど、まずねミミズに関する衝撃の事実があります。
お、何ですか、いきなり。
俺びっくりした、僕あの土の中にいる生物の総重量、
総重量、
また金玉編を思い出すこの流れ。
え、これミミ土の中の生物で、
はい、
ミミズって重さ、はい、ベースでいうと何パーセントぐらいだと思うんです。
土の中の生物の中のミミズの割合だよね。
そうそうそうそう、
ミミズの重さの割合だよね。
重さの割合、総重量。
ミミズ重たくない、ミミズ。
ミミズ並みのでかいね。
いないくない。
あとモグラとかしか、あとムカデぐらいしか、ね、半分とかですか？
80%、
結構いるね。
そんなにミミズなんだ。
だから地下世界の結構割と
確かに
覇者みたいなところがあって、
確かに、
そう結構ミミズ王国なんですよ。
ミミズ独占市場。
土の中はそうなんだね。
へえ、
すごいよね、
うんうん。
ミミズっていつからいるの？土が生まれた時から。
ああ、いい質問ですね。後でちょっと出てくるんだけど、うんうんうん、そう土が生まれた後ですよね、当然。
そうだよね。
土が生まれたのが5億年前。
はい。
苔が出てきてからですね。
うん、
でミミズはその後の4億年前ぐらいって言われてます。
おお。1億年間はいなかった
ん
で、
なんか頑張ってたんだろうね。トライアンドエラーがあって、で、まあ、あと、ミミズよく地上で死んでいるのを、ね、見つけたりするんだけど、
いる、はい、雨の後ね、そうそう、アスファルトの上に水たまりにバーっていっぱい浮いてる、
ね、力見てたり、
やだって思う、溺れてたり、う
んね、あれミミズはあの皮膚で呼吸をしているので、やっぱ雨上がり、
はい、
雨で土の中が満たされると、うん、まあ、呼吸ができなくなっちゃうんですよ。
あ、水に溺れちゃうみたいな
感じ。土の中で水に溺れちゃうんだね。
そう、大変だよね。
大変だよね。
避難したら死ぬみたいな感じだから。
地上に出たらほぼ死ぬ、
ね、ほぼ死んじゃう、ほぼ死んじゃう、まあ、っていうちょっと、まあ、
そういうことね、
体がね、
ちょっと弱い、
まあ、弱いというかね、うん、そうそう、皮膚呼吸の
感じで適応しすぎてる、
実はあの土編、僕最初の方に泥団子アーティストになりたかった野田和樹って話をしたんですけど、
21歳の頃ね、
そう、同時に実はミミズにも影響を受けていて、
はい、
え、そうなの？ミミズ栽培してたんですよ。
あー、言ってたね、聞いたことがあるわ。
でミミズって本当1年間でちゃんとやれば200倍ぐらいに増えるのね。で3000円とかで買ったミミズ、
どこから買うのそれ、そもそも。
僕が買ったのはミミズコンポストに一緒についてる、
ミミズコンポスト、
堆肥作る、
そう、堆肥作る箱みたいなやつが、そこに生ゴミを入れたらミミズが分解してくれるのね。
なるほどね。
するとミミズがいつの間にか卵産んでわしゃわしゃ増えていくの。
ちょっと嫌だ ね。でも
そうで、なんかで21歳の僕はこのミミズビジネスで一旗あげようと、千葉県の助成金でそうミミズコンポストが半額で買えたの。半分助成してくれて、そうで、もうミミズ、ちなみにこの時そのなんかアメリカの大学の学生がミミズスタートアップみたいな感じで、すごい会社作ってたんですよ、ミミズで。
そうなんだ。
どんな風に？
ミミズ単純に増やして、
それを売るの？
そう、売ったりとか、あと農地とかに利用したりして、
そうか、土が良くなるからって言ってね、
そうそうそうそう、っていうのでやったりしてて、はい、で、あの旅行に行ったら全部脱走してました。
あ、やだ、え、家の中
でコンポストから、
それはやだわ。
コンポストから脱走すんの？
え、コンポストから脱走したの？
脱走、コンポストって空いてるんだよね、一部。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう、
外だよね。
そう、
コンポスト置いてたのは。
そう、コンポスト置いたの外。
ああ、びっくりした、家の中が。家の中じゃない
と
思った。
さすがにそれはないと思った。
やだね。
コンポストで脱走しててっていうのは、はい、思い出ですね。
土がないね。
そうだね、
うん。
ちょっとじゃあミミズの分類についてだけ今回話していこうと思うんだけど、はい、うん、世界のミミズ何種類でしょうかっていう話なんだけど、
何種類もいるの？
でも土に対応してその地域にしかいないミミズがいるんじゃないかなって思って、
ねえねえ、そうだよね、
100とか200とかいそう。
あ、いいですね、 これね、あの見解全部バラバラ。
あ、そうなんだ。決まってないんだ。
正直僕どめっちゃ資料今回読み込んだんですけど、うん、あの、まあ、2300って言ってるやつもあれば、
2300種類、
世界に生息するミミズの種類
やだ、誰が数えたのそれ、すごいね。
とかあの、うん、でも多いやつは7000って言ってた。
マジで
7000種類。
あ、すごいね。
そうで、これ本当僕が見た資料が幅があったので、あの5000とか6000とか書いてあって、でもこのどれが正しいかっていうのが僕には判断つかなかったんです。
ただ
もう
少なくとも3桁ではないってい
うことで、3桁ではない、
4桁なんだね。
で、あのミミズ図鑑とかもあるんだけど、マジで全部見た目一緒。
いや、でしょうね。
もう全員一卵性ソーセージ。
そうだよね。
めっちゃ似てる。
何で決めてるんだろう。
そう、何で決めてるかっていうのもちょっと後で話していくんだけど、うん、はい、これでも本当にこうミミズは毎年新種が100種類以上登録されてるらしいです。
毎年100種類はすごいペースだね。
そう、だから僕が2000年に読んだ資料とかだと、うん、もう23年間経っているので2300種類以上増えてる計算になるよね。
なんで増えるんだろう。
ね、
一応だから世界には、まあ、2300から7000種類っていう見解があったって、
ね、幅が広いし多いな。
日本に現在分布するミミズの種類、これもね、もう全然もう全部本違いました。
そうだよね、
うん、118種類っていうのもあったし、
思ったより少ない、
500っていうのもありました。
あ、でも1000まではいかない。
いかない、いかない。
そうなんだ。
で、まあ、このうちの、まあ、95% が、うん、あの太ミミズ科っていうミミズらしいですね。
はい、まあ、よくみんながミミズ的ってイメージする形でいいのかな、
うん、だいたい太ミミズだと。
太ミミズ、
はい、
でこの、まあ、500種類以上見つかってるっていうふうに日本で言われてるんだけど、うん、名前がついてるもの、うん、まあ、2割もないですね。
あ、そうなんだ。それはやっぱりこう予算の問題なのかな、キノコと一緒で。
いや、あとミミズキモいよね。
モチベーションが上がるかって言われたら、ね、まあ、上がる、いや上がる人もいるんだろうけど、
いるかもしれないけどね、
うん、だって2時間見続けたらきついよね。
ミミズきついよね。
いや、10分、うん、10分でもちょっときついわ。
なんか研究室に1匹だけじゃないでしょ、
うんうんうん、
何匹もいるでしょ、
うんうん、そうそうそうそう。
あとなんかミミズ研究してもなんかモテなさそう。
いや、それはね、めっちゃあると思う。モテないよね。
モテなさそう。
ミミズ研究者聞いてたらちょっとやだ。申し訳ないけど。
いや、申し訳ない。ごめんなさい。謝ります。
そう、なので、
平謝りの、
うん、このね、あの身近にいるミミズの名前っていうのは実は多分キノコと一緒で、
う
ん、名前がついてないものもすごい多いですね。
うん、そう、 95% が太ミミズ科で、うん、残りの 5% は糸ミミズとかなのかな、
うんうん、残りの 5% はね、何だったかな、ちょっと待ってね、
うん、なんかあの理科の教科書とかで糸ミミズっていうのが書いてあって、なんかそれ以来一切外でも見たことがない謎のミミズっていう印象があるんだけど、
うんうん、そうなんだ、うん、
ね、釣りミミズとか、
釣りミミズ、
これ多分科目の名前なんだよね。あの釣りミミズ科、太ミミズ科、その中に糸ミミズがいるのかもしれない。
なるほどなるほどね、
っていう感じですね、うんう
ん、はい、
だからまあこの、まあ、ミミズの分類もめちゃめちゃ混乱してるっていう、
混乱してそう、はい、だって同じだもん、うん、
ね、じゃあ次回ちょっとミミズのどうやって分類してるのか、う
ん、いや気になるわ。
確かに、
うん、
100種類もね、毎日追加されるっていう、
でミミズってよく観察したことないでしょ。
ないです。
今回僕ちょっと吐き気を催しながら観察しました。一応ね、
お疲れ。
っていうのでちょっとミミズの体の構造とか どこで分類しているのかっていうこと、はい、をちょっと次回話していけたらいいかなと思います。
はい、はい、楽しみです。
はい、ありがとうございます。